おはようございます。高原吾一郎です。我が家の息子たちがまだ小学生だった頃、大好きなアニメがありました。ポケットモンスターです。いわゆるポケモンというやつですね。普段は手のひらサイズのモンスターボールの中に収納されているんですが、ポケモン同士でバトルをするときにはボールから飛び出すんです。このポケモンはもちろん想像上の生物で、実在しないものばかりですね。ところがポケモンそっくりの生き物がなんと実在したんですね。ポケモンの中に不思議種というのがいるんです。これは背中にドームを背負ったカエルなんです。両生類のカエルとツルカの植物が合体したような形なんですが、実はこれとそっくりのヒキガエルが砂漠に住んでるんです。サリナムヒキガエルがそれです。そしてこのヒキガエルの生態を見ていくと、進化論が音を立てて崩れていくように思えるんです。進化論とは、偶然によって生命体が発生し、その生命体は長い時間の中で少しずつ変化していく。その変化の積み重ねによって、ついには人間ができたという考え方ですね。そしてこの進化論の提唱者であるチャールズ・ダーウィンは、種の起源という本の中で、こう語ってるんです。生物の複雑に発達した期間は、少しの変化が継続的に数限りなく積み重なった結果生じたのではないと証明されてもしたら、私の理論は完全に崩壊してしまう。これを証明しているように思われるのが、不思議種のモデル、サリナムヒキガエルなんです。サリナムヒキガエルのメスは卵を産みます。一体、どこに産むと思いますか？なんと、自分の背中に産みつけるんです。卵を送り出すゼリー状の管が背中に向かってぐんぐん伸びてゆき、背中に到着すると、そこに卵を産みつけるんです。ちなみに、このヒキガエルの住んでいる場所は砂漠地帯です。昼間は摂氏50度を軽く超える乾燥地帯なんです。そんな灼熱の太陽の下で、よりにもよって、一番直射日光を浴びる背中にゼリー状の卵なんか産んだら、あっという間に干からびてミイラになってしまいますね。ですから普通のヒキガエルは地面に深い穴を掘って水分のあるところに卵を産み、その上に土をかけて乾燥から守るんです。卵にとっては乾燥が一番危険なことだからです。それなのにサリナムヒキガエルは背中に卵を産むんですね。一体なぜでしょう。背中に卵を産みつけると、メスの背中の両脇が突然盛り上がり始め、ドーム球場の屋根のように背中をすっぽりと包み込んでしまうんですね。そしてこのドームがそのまま卵にとっての保育器となって、孵化するまでの間、最適温度、最適湿度を保ちながら守ってくれるんです。ところで、進化論によると、すべての生物は少しずつ体の器官を変化させ、その地道な積み重ねの結果、現在の姿に至ったって言うんですけど、サリナムヒキガエルの場合、少しずつの変化では、卵は死んでしまうんです。卵を背中まで持っていく途中で終わってしまっても、子孫は生き残れません。うまく背中に産み落としたとしても、背中の周りが盛り上がらなければミイラになってしまいます。その盛り上がりも中途半端な盛り上がり方では役に立ちません。隙間なくドーム状にすっぽり包んでくれなければ途中で卵は死んでしまうでしょう。死んでしまえば子孫は残りませんから。結局サリナムヒキガエルはたった一代で絶滅してしまうということになるんです。ダーウィンは自ら言っています。生物の体の複雑な器官が少しずつの変化が延々と続いた結果だと言えないなら、私の理論は完全に崩壊する。サリナムヒキガエルを見ると、少しずつの変化では生き残れないということがはっきりしているのです。では、生物は進化ではないとするなら、どうしてできたのでしょう。神が作られたのです。ある時、キリストはこうおっしゃいました。カラスのことを考えてみなさい。巻きもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりも はるかに優れたものです。あなた方のうちの誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか？こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか？カラスの食物のことを心配し、ヒキガエルの産卵方法に最高の知恵を授けた神が、どうしてラジオの前のあなたをお忘れになることがあるでしょう。神とは、あなたのことを心配してくださる方です。あなたの日常生活、あなたの毎日の暮らし、そしてあなたの将来を、我がことのように心配しておられる方です。人間の心配というのは、何の解決もなりませんね。ただやきもきしてるだけです。しかし神は、全知全能の方、心配するだけでなく、解決する力があるんですね。あなたの毎日の思い煩いを引き受けることができる神です。そして、あなたの永遠の未来を解決できる方です。あなたのすべての罪を許して、あなたに永遠の命を与えることができる神なのです。アメリカにチャールズ・ベリーという有名な聖書学者がいます。彼は若かりし時、自分が非常に博学であるということに誇りを感じ、将来自分のような有能な人材はきっと対戦するに違いないと思っていたというんですね。まあ聖書に関するどんな難問も答える術を持てると自負していたからです。ある時のことです。深夜に一人の女の子が駆け込んできて言いました。お母さんが病気で死にそうです。お母さんは牧師さんを呼んでって言っています。どうぞすぐに来てください。急いで彼が駆けつけてみると、もう瀕死の状態です。医者もそばにいて、あと数時間持たないだろうというふうに言ってる。その時母親は力を振り絞ってこう聞いたそうです。私は死ぬのが怖い。私は地獄に行きたくない。私は天国に行きたい。一体どうしたらいいでしょう。彼は持ち前の知識を総動員して語りました。聖書は歴史学的にも考古学的にも正しい本です。キリストは私たちの人生の模範です。キリストのこの言葉はギリシャ語の意味は別の翻訳で言うこともできます。またこのように読むこともできます。このように解釈することもできます。うんぬんと延々と語り続けたんです。ところが母親はその話を途中で遮って叫んだんですね。天国に行きたいんです。死ぬのが怖いんです。どうしたらいいんですか？私を救ってください。その時彼は困ったんですね。人はどうすれば天国へ行けるのかという答えを彼自身持っていなかったからです。彼はヘブライ語が堪能で、ギリシャ語が得意で、頭の中には聖書の知識が山のように詰まっていました。しかし、一番肝心なこと、人はどうすれば天国へ行けるのかという答えを持っていなかったのです。しかし神はその時、彼に幼い頃自分の母親から何度も何度も聞かされた聖書の話を思い出させてくださったのです。イエス・キリストはあなたの罪のために死んで蘇った。だからあなたはイエス様を信じたら罪許されて天国に行けます。その女の人は言いました。ああ、私が聞きたかったのはそれです。私もイエス様を信じます。主よ、感謝します。みるみるうちに険しい表情が平安に変わっていったのです。ベリー牧師はその晩のことをこう書き残しています。イエス・キリストの十字架のメッセージは、あの晩一人の母親を救っただけではなく、私自身をも救ったのだ。神様は、人が救われるために難しいことを何一つ要求していません。あなたのために死んで蘇ったキリストを信頼すると決めること、これだけです。ぜひ、あなたもそうなさってください。心からお勧めしたいと思います。